花口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の花口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
なんと今日のゲストですけれども、本当になんか気づいたら私の人生に現れてくれた素敵な、作家さんであり男性であり、本当に私から言うとですね、最初に会ったのは、おそらく本田健さんのランチ会かなんかで会ったんですよね。その時に私はちょっと遠くから、20人ぐらいいたところに、斜め右の奥の方にいて、でちょっと発言した時に、あ、ジョンって呼んでるから皆さんジョンさんなんですけどね、ジョンって哲学者だなと思ったんですよね。で、今日こうやってスピリッチに登場いただいたのは、19歳からね、日本に来て、それまではなんかちょっと試験を受けたぐらいで日本語の感は分からずに来たのに、今じゃもうなんかね、こうやって聞いていただいても多分私より語彙が多いと思うんですけれども、なんかその辺のちょっと19歳から日本に来て、どんな流れで今作家になられたか自己紹介していただけたらなと思うんですけど、お願いします。
ジョン・キムと申します。ちなみに僕はランチ会で花口さんの僕の印象はですね、すごく女神でしたね。
そうでしたか。
なのでちょっと海を連想させるような、そういった存在感を持っていて、この方何やってる方なのかっていうのは全然分からずにいたんですが、そのオーラがなんか僕の中ではちょっと女神すぎたところがあって、
そうでしたか、
こういう方が存在するんだということと、全てを包み込む存在感というのが僕の中ではすごく印象的で、初めて会ってるのに、僕の妹なのかお姉さんなのか分かんないですが、なんかすごくこう親近感を覚えられて、この方とはこう魂を開いて会話ができるという、そういう直感というのが自分の中でずっとあったんですね。
ありがとうございます。
なので、いろんなそのパーティーとかそういうところで、瞬間瞬間ね、お会いするのはお会いするけど、こうじっくりこう語り合う場面というのは今まであんまりなかったので、
そうですよね。今日が結構本当にこの時間を使って話せて、そしてまた私のコミュニティのメンバーとね、なんか一緒に分かち合えてるような感じで、私すごいラッキーかなとか思って。だって、やっぱり私が思った、ジョンさんからはいろんなものが、いろんなエッジが引き出されると思うから、なんかこう、二人とかね、今日はね、アシスタントの方もお見えになってるけど、なんかこう、小さなグループでシェアするのはもったいな、ないなと思ってて。だから結構、もうこの時点で100万ダウンロード、突破したんですよ。だからすごくありがとうございます。だからちょうどなんか、たくさんの人がね、もう聞く準備ができて、ジョンさんの番になったなって感じ
な
んです。
なるほど、ありがとうございます。なんか、僕の感覚は、花口さんと深い話は、明示的にはしてないけど、なんかね、心の会話はずっとやってきた感覚が自分の中には勝手にあって、なので、こう時間が経つにつれて、だんだんとこう関係性が深くなってるっていう感覚を勝手に持っていて。
実は勝手じゃなくて、私の方もなんかこう、なんか時空次元を超えてつながった、なんかね、兄弟姉妹って感じなんです。
僕にとって新しい世界を見せてくださった方なんで、質問に戻りますと、生まれは韓国でですね、で19歳に縁があって日本に留学をして、でその後他の海外のところも行ったんですが、日本で大学教員も10年ぐらい
10年も教員をされてたんですね、
慶應義塾大学で10年間特に准教授というのをやらせていただいたんですが、その時はもっぱら自分はもう頭の知性論理分析という こう左脳的なところにずっと中心を置いてやっていて、で39の時に大学を辞めてフランスに移ってワイフと2人 で、でそこからは私は自分の感覚とか感性とか感情とか、そういう右脳的な、魂でもいいですし、愛でもいいですし、美しさでもいいんですが、そこは全く見ないで40年間近く生きてきたなという、反省が自分の中にあって、なので本物の芸術が生まれたところを、ワイフと住みながら自分の右脳を再起動させようということで、でそこからはどちらかといえば、なんかこう理屈っぽいものとか、なんか知識を まあ、手に入れるとか、うん、そういうことには全く興味がなくて、
うんうん、
どちらかというと自分の心に響くものとか、
うん、
魂とかこう理性とか言葉とか分析ではたどり着けないような世界ってあるじゃないですか。
ありますよね。
こう理性の天井というか、
もう超えた領域ですよね、
うん、そう。でもそういう領域って僕が言ったそのいわゆる大学教授とか研究者の世界は、
うん、
それを理性を超えた世界が存在するということを知りつつも、うん、それを言葉にしちゃいけないという文化なんですね。
あ、それはもう知っててもそこは言語化しないで、うんうん、で
なぜかというと検証ができないから。
できるから、
うん、でもそこは存在してるというのはなんとなくわかるけど、口にした瞬間にそれって科学的じゃないよねと、
うん、
なので自分で検証ができないで科学的にいわゆるこう証明ができないものに対して、うん、いわゆるスピリチュアルとかそういうふうに片付けて見向きをしないふりをする、う
ん、
でも現実はその人たちにとってもそういったスピリチュアル的な世界っていうのは実はすごく大事なんだけど、
うん
うん、本人は知らんぷりをして頭だけで生きていてしまってるっていうのは僕自身も含めて、うん、そういう世界にずっといたので、いやそれはちょっと人生の半分も生きてないなっていうところで、
うん、
自分は自分の心を取り戻そうということで、まあ、そこから僕はちょっと違う人生を生き始めてるって感覚ですね。
大きなじゃあ変換期だったわけですよね。
変換期ですね、うん、
でいろんな国に行った中で、うん、自分と向き合って、うん、なんか印象に自分は何者だっていうのは、うん、やっぱりいろんな国に行くからこそ分かることがあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
それでなんか受け取ったなんか自分っていうのはどんな自分なんですか。
僕はそのまずは自分が、まあ、今まで9カ国ぐらい住んできたんですが、はい、やっぱり世の中にあるカテゴリーとか分類とか区別とか、うん、そういうラベリングとか、うん、国籍を含めて何の意味もないなと、
は
い、
あ、なるほどね、
でそれはどちらかというと社会的に構築されたもので、うん、政治性もあって、
はい、
やっぱりこう権力がある人たちが都合よくこう分類をしたところであって、うん、実はまあ人間というのは人類というか、
あ、
ま
あ、
類レベルで語るとみんな同じものであり、
はい、
さらにまあ穴口さん流で言ったら多分こう人間も超えて生きてるもの含めて、うんうん、
存在する
大宇宙とかね、うん、大自然とか神とかそういうものから考えると、はい、こういわゆるこう人間が決めたそういった分類軸というのは何でもないなと、
うん、
なので自分の中では全ての境界と分類を超えた生き方をしたいなと、
うん、
でそれを超えるには何が一番なのかといった時にやっぱり自分の心しかないなと、
あ、
なのでこう国籍とかそういうもの以前にこう出会った人がいるとすると、うん、その人が自分の心にどういった響きを持ってるのかとか、
うん、
そういう、こう共感とか、うん、お互い同情とか、
うん、
なんかそういうレベルで物事を考えられるようになったんで、いわゆるこう先入観とか偏見とかそういうものというものは、うん、自分の中でいかにたくさん背負ってきたのかということに気づいて、うん、それを全部下ろして、
うん、
これからは本当に精神的にも裸で生きようと、うん、素直に生きようというのを決心ができるのにかなり40年ぐらいかかりました。
かかってで、うん、いつから作家に、まあ、作家になろうかなって思ったのは、
作家はですね5年前ですね。
5年前で
5年前に311があって、
はい、
あ、命って簡単にまあ、うん、まあ、予告なしでいきなり終わりを迎えてしまうんだということを、
うん、
まあ、津波で流されるまあ家の中にいたご無念なる方々の思いをその時ちょっと、あの時はああいう時期じゃないんですか、はいはい、なので自分はそれまでまあ理論とか研究とかやってきたんですが、うん、自分が今この段階で自分が自分の命、
うん、
自分の人生とどう向き合ってるかということを、まあ、言葉にして残したいなというところがあって、うん、それで最初の本を出したのが媚び内人生という、
媚び内人生
なんですが、
もうこれ結構強烈なね、あの結構まあ私は周りを見ててもやっぱり媚びてる人生を送ってる人の方がもう圧倒的に主流じゃないですか、
うんうんうん、
でもそこにバーンってこう媚びない人生っていうのはある種、うん、あのもうなんかマインドブローイングっていってこうやっぱり目覚める一つのなんかタイトルだなと思うんですよ、
うん、
人が、
うんうんうん、
はぁみたいな、
うん、
なんかでもどっか奥深いところで媚びたくないけど媚びてる自分って知ってるんですよね、
うん、
媚びてる人たちって、
うんうんうん、
だからそれをタイトルに書いちゃったっていうのはすごいなとか思ってて、
うんうん、であの副題が従順な羊ではなく野良猫になれっていう、
うん、
もうつまりあのうち恵子さんになれっていうことなんだけど
もう自由にね、もう自分らしく、
そうそう、
うんうん、
なのでこう与えられた役を演じるのって我々ってすごい上手じゃないですか。
得意な人いっぱいいますよね。
家の中ではいい子とか、うん、学校の中ではいい生徒とか、うん、会社の中でもなんか誠実なみたいな、うん、なんかご仕事に責任持ってやってるという、うん、まあ、役割をたくさん演じながらも本当の自分は何かということを考えたこともなかったり、それを出してしまうとなんかいろんな人からいろんな目で見られてしまうんじゃないかということで、自分の心に従って生きる ということを実感している方、
うん、
それこそが本当に自由な生き方をしている人だと思うんですが、はい、なかなかそれを胸張って言える人って世の中って結構少ないし、なかなかそういうのが言えないようなソーシャルプレッシャー的な、
はい、
社会的な圧力ってたくさんあるので、うん、
ありますよね。
なので子が子として自立することって実はすごく難しくて、うん、そのためにはやっぱり自分が自分を守り抜くっていう、うん、自己に対する絶対的な信頼がないとそれでできないわけなので、うん、まずは自分がそういうふうになって、
うん、
またそういうふうになっている人たちと連帯を組むことによって、まあ、一人でも多く、
うん、
まあ、そういったマインドの、まあ、シフトがあるとすると、それこそ社会の変革ってそこから生まれるなと、
はい、
なので僕は学者時代は国の政策を専門としたんです ね、
ね、
経済政策。なのでその時は制度を変えると個人の生活も変わるという、うん、トップダウン的に社会を変えるというところに自分が燃えてたんですが、
は
い、いや実はそうではなくて、やっぱり個人のマインド、
うん、
精神、
うん、
まあ、マインドも多分超えるところだと思うんですが、うん、まあ、精神または心を取り戻さないと社会で絶対変わらないなというところで、すごくミクロなところ見始めてるというところなんですね。
私今 の話聞いてたところに、
うん、
たくさんの人が自信がなくて、うん、こうその自分を生きられない方がたくさんある、うん、いるんですよね、
うん、
で そういう中でジョンはどうやって自己信頼とか自信を持って、
うんうん、
こうね、今ここにいるのかなって、うん、
なんか自信の根拠 の、 そのイメージだと思うんですね、うん、あの置き方だと思うんですが、うん、まあ、僕なんか当初はやっぱり箔をつけるとか経歴をつけるとか、うん、そういうところに力を入れて、うん、いい大学行くとか、はい、いい研究者とかいい職場とか、うん、そういうのを目指していたんですが、まあ、結果的に多分、まあ、これ恵子さんも同じだと思うんですが、うん、自信の根拠って自分の存在だと思うんですね、
うん、
自分の命だと思うんで、
うん、
まあ、こうやって愛の結晶として生まれてここに生きてること自体が自分を信頼するに十分すぎるぐらいの根拠であるわけだから、
うん、
その他あるものっていうのは本当に自分が死ぬ寸前に考えた時に何でもないことだらけじゃないですか、
うん、
肩書きとか名刺とかそういうのは何でもないわけで、うん、はい、今こうやって生きてるということに対するいわゆる奇跡、
うん、
まあ、これが自然の摂理であって、うん、神の意志であって、うん、宇宙の原理だと思った瞬間に、もう今このまんまでもう十分すぎるぐらいに奇跡を感じられると思うんですね、うん、なので幸せを感じられると思うんで、うん、なので自信というのは外から何かをこう根拠をつけるものではなくて、自分の中からまあ見出していく、
うん、
そうすると自分は愛の結晶であって、
うん、
あと自分がこうやって生きてるのは周りのいろんな人たちのおかげによって生かされているという、うんうん、その愛と感謝の気持ちを持つということが僕は自信だと思うんですね。
自信だという。
なので自信は存在に対する信頼だと思うんで、
うん、
まあ、社会の中でどうのこうのというのはその次元の話ではないような気がします。
なるほどね。
なので全てこう生きてる方、また生きた方というのはその自己を信頼するに十分なる根拠というものを持ってるんじゃないかなというふうに思ってますね。う
ん、ね、なんかやっぱ存在に対してね、私はすごくやっぱりあのご縁の中で自分を見させていただいた、
うん、
まあ、自分は私の場合はすごい祖母がすごい影響力、うん、影響を与えてくれたなと思って、うん、まあ、母が私をこう育ててたら、
うん、
おそらくあの母の固定概念の中でこう、うん、結構箱の中に入れられてたと思うんですけど、
うんうん、
祖母がもうなんかすごい宗教家だったんですよ。祈り屋さんというか、
うんうん、
だからもう全てがここにあるからねって、
うん、
小さい時から大丈夫っていう世界だったんですよね、
うんうんうんうん、
だからその危険を犯してでも自分を表現するとか許されてて、
うん、
でそうだねいいねとかね、その、うん、その世界だから、あのすっごい私は祖母が鏡となって、うん、あ、この世界は愛に満ちてて優しい世界だと思ったから、こうそうやっていろんな行動を起こせたりとか、
うんうん、
でそこにはあの周りから大人から見たら失敗とかいっぱいあったと思うんですよ、
うんうんうん、
だけどそこにはダメだったねって一切言わなかったんですよ、うん、祖母は。そうだから、そういう意味でだから、うん、よかったねよくやったねって、
うんうん、
例えばあの走ってもビリケツになったとしても、
うんうん、
よくやったねって最後まで走ったねとかね、そういうところの視点で、うん、あ、私って OK っていうその深いところで OK と、うん、あ、愛されてるっていうのがすごくあったから、
うん、
そこに私のなんか存在が、
うん、
自信の根拠になる愛がのファンデーションがね、うん、できたんだなって、
うん、だから僕は恵子さんを見てると、恵子さんって人をそういう社会的なもので評価をせずに、
全くないね、
その存在に対する愛というものをもう覚悟されて生きてるなっていうのが僕はすごい伝わるから、恵子さんの周りに集まってる人たちはたくさんの愛をもらってこう生きる念慮にして生きてるというのが僕はすごい伝わるんですね。でそのなんかこう理由というのが今ちょっとお話の中で僕はちょっと垣間見た気がしていて、それはきっと、まあ、僕はどちらかというと頭で理性で考えて、自信の根拠というのは存在に対する愛 また存在に対する信頼というところがあるんですが、恵子さんはきっとそのおばあさんも含めてやっぱりこう人間の自分の力を超えた存在があるということをちゃんと認識をする、うんうん、だからそことつながってるっていう、
はい、
だからなんかこう人間世界の中にあるものというのはもう本当にこう差異はもうゼロに近いというか、
本当ですよね、
なんかそういう観点から宇宙から見てる、
うん、
そうするとみんななんか同じで平和で比較とか競争とかする場合ではなくて、お互いがまあある意味では同類意識を持ってまあ助け合ったりとかもう励まし合ったりとかね、高め合ったりとか、まあそういう世界というものもある状態で生きてるという感覚を僕の中ではすごいします、
うんうん、ああそうなんですよね、うんうん、でまああとジョンが日常、うん、毎日ジョンの毎日ってどんな毎日、あ時々フェイスブックライブとか見てたりとかなんかどっかにいるなとか見てるんだけど、どんな毎日送ってんの？
僕はね、うん、朝起きてあのワイフが会社に行ってるんで、うん、必ずワイフを会社まで車で送ります。
すごいですね。
で8時半ぐらい送ったらもうそこからは夜までは自由で、そうすると大体僕は自分が住んでる近くに、まあ、自分が好きなホテルがあって、そこのラウンジに毎日通いますね。でそこで、まあ、ゆっくりしてます。でそこで、まあ、ランチも食べたり、うん、打ち合わせある時は打ち合わせもするんですが、まあ、要は若い頃というのはいかに自分のスケジュールを過密に、うん、いわゆる空白がないようにしてるかっていうのが自分が頑張ってる証だと思って、うんうん、どんどんエネルギーもあったんで入れたんですが、まあ、今は本当にいかに真っ白にするか、いかに自分の時間を持って自分がリラックスしながらいろんな施策をしたり、うんうん、本当にやりたいことをやったり、逆にやりたくなければいつでもやめられるような仕事しか僕はしたくない、うん
なるほどね、
なのですごくリラックスしてゆっくり過ごすことを自分の中で目標にしてるから、うん、なんか誰かが何かをこういろいろスケジュール入れようとしても、いやなんか僕はゆっくりしたいんでっていうことでマイプロジェクトで入れないですね。だって毎日ゆっくり過ごすことを大事にして、で夜、うんまあ、ワイフが帰ってきたら一緒にご飯食べたりとか、
うん、
話したりとか、
うん、
そういう何でもないような生活ではあるんですが、僕は今の生活が今まで人生の中で一番満たされる、
満たされてるのね、うん、こうやっぱり自分の空間、余裕のある時間、
うんうん、
そしてそこで自分がこうやっぱりまた自分とつながって、
うん、
クリエイティブなことをやってるって感じですよね。
そうです。だから僕はどちらかというと解放された状態で一番クリエイティブが生まれるタイプで、うん
はい、
でもある人はすごくいろいろ上から指導してもらった時が一番力発揮する
うん、うん、
ところもあると思うんで、うんまあ、人それぞれだところあると思うんですが、うんまあ、自分の中ではまあ40年間かなりいろんな勉強しながら頑張ってきたと思いながら、その頑張ったことによって見えなくなったところがあるんで、それをちょっと取り戻すために自分の中でちょっと自分の空白の時間というか、
空白の時間をなんか自分に与えてるんですね。でその時間の中で自分に何かこう問いかけているようなことってあるんですか？自分に対してよく頻繁に問いかけている質問とか、なんか
問いかけてる質問というか、なんだろう、あのやっぱりこう自分の人生を自分がいかに、まあやっぱり人が持ってる欠点を僕は全部自分を持ってるというふうに思ってるんで、
周りの人が持ってるものは、
はいうん、世の中にある全ての人間の欠点は私は度合いの差で全部持ってると思うから、絶対人を批判したりは絶対しないんですね。なぜかというと自分にそれを持ってるっていうのは分かるから、
うん、
だからまあ自分の反省材料にするにはいいと思うんですが、うん、誰かが何かをミスした時に、うん、なんか失敗した時になんかそれをこう責める気持ちに なりかける時ってあるじゃないですか、嫉妬とか、そういうものをしないようにするであるとか、なので
なんか中庸なんですよね、なんかこう、
うん、
状態がすごいフラットな感じ、
フラットですね、
でそれって結構あの禅とか、 なんか瞑想とか、うん、なんかいろんな形で人はその中庸になろうとし、なんかこう結構努力してもだめない人が多いと思うんですけど、
うん、
どうやってそうやってフラットに日常的にいられる、
うんうん、それはなんかこう例えば真ん中に集まることで中庸というよりは、僕はまあ、まあ、本とか読むのも好きだし、いろんな人と会うのも好きなんですが、うん、そうすると人間ってもういろんな人間があり得るし、
うんうん
もう今日これだけど明日はもう全く違う人間になることだってあるし、なので人間のあらゆる側面をもう自分と照らし合わせて自分の一部だと思って生きてるん でそういうふ
う
にある意味では極と極、エクストリーム両方を自分がよく理解をした上で自分がどこに立ちたいかといった時に、やっぱりフラットに立つことが一番フェアな立ち方だと思うし、なのでなんかそういうふ
う
にこう両方の両極を超越した形で真ん中に立ってるという感覚はありますね、
うん、
ただそれがすごく不安定だというのも自分が常に分かるんで、
うん、
ちゃんと自分が自分自身を常に精察、
うん、
リフレクションしないと、うんうん、やっぱりこう知らないうちにどんどんどんどん転んでしまうっていうのが分かるから、うん、なんかそういう、こう緊張感は常に持ってますね。リラックスしながらも常に自分がちゃんと制御をする。
なんかそれ聞いると、うん、なんか内なる自分を観察してるみたいなとこあるんですか？
すごく観察してます、うん、それなぜかといえば感情って選択ができないから、うんうん、感情ってやっぱり起きちゃうんですね、うん、起きた直後にやっぱりそこをちゃんとしつけをしないと感情って暴走するから、うんうん、まあ、そこに言葉を与えたりすることを通じてちゃんと理性で感情をコントロールしてるという感覚って僕はすごいあるんで、なので自分が自分自身をあんまり信頼してないところあるんですね。なのででもそこの未熟な部分も自分であって愛しい自分だから、自分からどういった感情が生まれても生まれる感情に罪はないわけで、生まれた感情に対してちゃんとそれに対して言葉を与えたりちゃんと意識を与えることによって、じゃあそれを感じたことをどういうふうに持っていくかということを考えるんで、感情は大事にしながらも感情的には絶対ならない、
うん、
なのでそこはちゃんと理性の責任だと思ってる部分もあるんで、
あ、なるほどね、
なので常に自分をこう見てますね、
うん、なんかすごく、うん、だからジョンといるとなんかまあ安定感とかね、
うん、
こう無判断な状態になりやすいかなと、うん、周りの人も、うん、
あとなんか一つ言えることは、うん、やっぱり相手がちょっと自分の気に入らないことをしてる、うん、ということがあったとしても、うん、それは相手のごく一部の何かが出てきた結果であって、うん、例えば僕が僕自身の人生を語ってないじゃないですか、
はい、
そうすると僕の45年間の人生について他者はほとんどわからない状態、
ね、
でもなんか自分の言動っていうのは実はその45年間の結晶であるわけだから、うん、逆に言うと誰かがちょっと自分の気に入らない言葉とか行動した時に、うんうん、それをその人を全てだと思いがちだけど、僕はその人のそういった言動を判断するほどその人について深く知ってないっていうのを僕はよく自覚をしてるんですね。
あ、 なるほどね。
なのできっとなんか事情があるんだろうと、僕が知らない何かがあってそういうことになってるから、ちょっとイラッとした時はそこをちょっと静観をするというか、静かに見守るというか、
ね、そこがすごいよね、うん、なかなかこうちょっと気に入らないっていうか、なんか反応ね、自分の中で感情的な反応するような、うん、こうきつい言葉とか言われた時には、うん、結構へこむ人や、うん、こう逆に逆上する人、うん、いろいろいるけれども、うん、その時に今言ってくれた、うん、もっとなんか高い視点ですよね、うん、要はその人の一部がパンってこう、うん、出てきて、で自分もその一部がまたはみ出して、お互いにその瞬間の一部しかなくって、うん、全体をお互いは知ってるわけではないという、うん、その視点から見たら、うん、スーってこう感情がこう収まってくるよね。
だから僕がその恵子さんと会って自分が感じたのは、恵子さんは僕のママじゃないけど、うん、母親のような感覚があるわけね。そうすると恵子さんと深い話はしてなくても、僕の人生にものすごい嵐が吹いた時に恵子さんに行って相談ができると僕は感覚が勝手にあるわけ。
あるんだね。
そうすると僕は何を言っても恵子さんは全部一応全部受け止めてくれる感覚があるから、そういう風になった時に受け止められる僕の側からするとすっごい癒されると思うわけ、うん、
なるほどね。
だから僕はそこまでの境地にはいってないけど、誰かにとってなんかそういう存在になったらすごく幸せだなと思うんで、だから自分がやってほしいことをやってあげるっていうことだけなんだけど、僕はまだやってあげれてないんだけど、それをやってくれる人がたまにこう現れるわけ。恵子さんとか健さんとか僕の周りに何人かね、そうすると、あ、そういう人のような存在になろうと。でもそれにはまだ僕はちょっと道のり長いなと。でそれをでも一つ一つ一歩ずつでしか、うんうん、まあ、そこに向かっていくことしかできないから、それをまあ毎日ちょっとやってる感じです。
いや、でもかなりすごいこう重要だし、
うん、
ノンジャッジメント、うん、ね、もうジャッジメントしてないなっていうのすごく分かるし、
うんうんうん、
だからすごくいて心地いい、
うん、
でさっき言ったように、うん、こう人を非難批判とか、うん、まず悪口とか絶対言わないじゃないですか、
うんうん、
ただただいろんなことが起きているだけの、その一部が人がそういう誰かの悪口で乗ってるような感じはしないですね、
うんうん、
だからただただスーッとこう流れる清らかな、なんか川の流れを感じるんですよ、うんうん、
まあ多分その根底にはその恵子さんがいつもやってることだと思うんですが、うん、我々ってその自然の摂理の一部もよく分かってない状態だし、
そうですよね、
もう神の位置も一部も分かってない状態だから、うん、いわゆるジャッジメントするというのは、うん、状況に対する自分がある程度熟知した上でしてるって前提はあるけど、うん、その断定できるほど我々は深く理解もしてないし、情報も持ってないし、相手の気持ちも分からないし、自然の摂理も分からないという、そういう自分のもういわゆる根幹にあるその無知に自分自身が自覚をしているので、うん、もうジャッジなんてできない。
ああ、うん、ねえ、そっか。それでね、うん、男女関係のことについてちょっとトピックを移して、うんうん、
本日の放送はいかがでしたか。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。